皆さん、改めましておはようございます。今日は大変穏やかな日となりました。10月ももう下旬に入りまして、朝晩の涼しさが増し、長い夏の暑さがもうどこに行ったのかと、こんなふうに思わせます。今週は期待していた秋晴れの日も続きそうです。教会の暦が本日の主日から聖霊降臨節というところから、イエス様のご降誕前節に入りました。先週は、教会の方々が朝からお弁当を持参で来られて、だいぶ高くなった草を買ってくださいました。教会堂の入り口から教会の庭、そして牧師館、教育館の周りまで清掃してくださって、今はきれいなグリーンの絨毯にしてくださいました。これは皆さんお迎えするようにと整えてくださったことです。後始末も大仕事ですね。草は小山となって積み上がっています。まるで小さな草原を思わせます。建物の維持管理にもつながる季節の変わり目のご奉仕をしてくださり感謝をしております。コスモスも色を添えて喜んでいます。自然、そしてこれに加わる人の営みに、神様のくださる自然環境の恵みを思わされます。どうぞ、教会においでいただきたいと思います。また、皆さんには、いまだ夏から秋への変化で、体調にご負担があるかもしれません。癒され、体力のご回復をなさいますようにと願っております。さて、今朝開かれ朗読していただきました聖書箇所は、ホームページにも出ておりますが、教会聖書日課の先週の木曜日の箇所の中からとなります。ご一緒にこの箇所を確かめて、神様が私たちにお示しになられるところに心を留め、その恵みを味わいたいと思います。今朝の聖書箇所の後半に心を留めたいと思います。8節です。従って生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。パウロは言います。私たちは主のものです。どなたも大切な方々です。神様にとって尊い一人一人として見出され受け入れられました。ご自分ではそれほどでもないと思っておいでになるかもしれません。しかし、神の御子イエス様が来られたのは、私たちの自分自身の評価とは別に、ご自分の命をお捧げになるほど尊い、有意義なお一人一人と見てくださり、主なる神様が、受け入れてくださった大切なお互いであります。パウロはローマの信徒への手紙で、今日の箇所の前のところで、私たちがどう生きたらよいのかをも教えています。こんな言葉もあります。主に仕えなさい。私たちを御子イエス様をお与えになることに愛してくださったその主に仕えなさいと教えています。そしてこう言いました。隣人を自分のように愛しなさいと勧めました。互いに愛し合いなさい。このように励ましたのです。互いに愛し合うというその恵みを受けている私たち、そのことを心に留めながら、今朝の箇所をご一緒に考えてまいりたいと思います。まず、信仰の弱い人を受け入れなさい。その考えを批判してはなりません。とパウロは言いました。その信仰の弱い人というのは、信仰がまだ初めで弱い方とも言えますけれども、むしろ信仰生活を慎重に忠実に送っている人とも言えるんです。肉を食べないで野菜だけを食べている人でした。この ことはローマの教会の中に入ってきていた課題にもつながるのです。ご存知のように当時もローマは国際的な都市でした。背景の違う人々、伝統も文化も違う、言葉も違う、外国人も一緒に生活しています。その市場で売られている肉にはさまざまな神々、偶像に捧げた肉をそのまま市場に流されて他の肉と混ぜて売られていました。そのことに気づいたら、あるいは知ったらどうするでしょうか。ある方々はそれを避けて肉を食べない人もいるでしょう。一方、何を食べても良いと信じている人もいます。ここでパウロは諭しています。肉を食べる人は食べない人を軽蔑してはならないし、また肉を食べない人は食べる人を裁いてはなりません。神はこのような人をも受け入れられたからです。パウロ自身は実にキリスト者として、クリスチャンとして極めて自由に生きた人でした。パウロはユダヤ人社会にいるときには、実に律法、法律、あのファリサイ派の中のファリサイ人として喜んでユダヤ人のように生活しました。また今度は異邦人、外国人と暮らすときには同じように喜んで異邦人の生活に合わせていました。彼にとってイエス様の福音にとって益となること、そして人々にとって幸いな生活がパウロにとっては最も重要なことでした。これは人や相手に対する配慮を教えているのではないかと思います。他の箇所でもこうパウロは言っています。市場で売っているものは良心の問題としていちいち詮索しないで何でも食べなさい、こんなふうに言ってるんですね。なぜかといえば、地とそこに満ちているものは主のものだからです。その後です。しかし同時に言っています。ある家に招待され、そこで出されたものを何でも食べてよいのですが、もしその場で誰かがあなたに、これは偶像に備えられた肉ですと言うなら、行った人の良心のために食べてはいけません。パウロにとっては食べること食べないことはそれほど大きなことと考えてはいませんでしたけれども、またどうでもよいことと彼は見ていたでしょう。でも相手の人にとってそれがどうかという配慮をしていました。彼にとってこんな小さなことと思っていることも、相手に対して隣人に対して配慮するということをパウロは私たちに教えています。内村鑑三がこんなことを言って例を挙げています。彼は札幌農学校で学んだわけですけれども、当時ご存知の通り札幌農学校の教頭となって日本に来たウィリアム・クラーク博士です。青年よ、キリストのために大志を抱けとこう残した人ですね。日本に来るにあたって彼は健康維持のためにとアメリカから4ダースもの高品質のブランデーを携えてきました。それは酔って楽しむためではなかったと内村は言います。少量ずつ飲んで疲労を癒し健康を維持するためだったそうです。ところが品川に着き、そこから北海道小樽へ向かう船の中で飲酒、酒を飲むことがいかに日本人、特に日本の青年たちに有益でなく毒となっているというようなことを実際に見たのです。そこで大変感じるところがあり、日本を救うには禁酒、 奨励が必要だ。札幌に到着するや、その持ってきたブランデーを全部捨てたそうです。自ら今度は禁酒を実行し、それだけでなく、禁酒の会、禁酒会を起こして、禁酒の必要を熱心に宣伝したということでした。内村は言います。この一時によりて、まず禁酒の微風が我が国にも入り、もって今日盛んなる禁酒事業の一源泉となったのである。そして、どのようなことでも良いことは、愛の標準に照らして定めていくというのは、このようなことを言うのです。志村は言いました。人を愛することから何を行うかを教えている、また教えられるところです。ここに神様の愛が働いていることに気づかされます。パウロが語る言葉です。私たちすべてのために、その御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。神様の唯一の御子、イエス様さえも死に渡されるほど私たちを愛しておられる神様です。すべてのものを綿にならないはずがない。こういうことをパウロは語っています。ここで私の失敗談です。深く考えずに人を、またキリスト者に対してすら、この人はこういう考え方のものかとこう決めつけてしまう嫌いがありました。すべての人に豊かに注がれている神様の深い愛を忘れていました。ずいぶんと前のことでした。クリスチャンになって間もなくの頃でした。会社勤めの帰りに教会の働き、またそれ以外にも福音を、イエス・キリストの福音を伝えている伝道所によくお手伝いに行ってまいりました。そこにはクリスチャンも、またそうでない方々も大勢出入りしておりました。お酒を飲んで来られる方々もいらっしゃいました。そこでは、その伝道所の主人や他のクリスチャンたちが、いろいろな方々の質問に答えたり、積極的に聖書のお話をされていました。そこに二人の男性が入ってこられました。そのお二人は後でクリスチャンでいらっしゃるということを知りました。そのうちのお一人はかなりお酒が入っていました。そしてその方はその場がどんなふうにしているんだろうかを見に来られたのだと思われました。そしてお酒を飲む飲まないはどうでもよいことだというような姿勢で何かを言っていました。私はそれを見てですね、この場を乱すものではないかと立ち上がって、私は心の中で、クリスチャンとはこうあるべきだ。と心もう一つは酒など飲んで、そのような態度を取るべきではないとでも言わんとしてですね、そしてその人には出て行ってもらおうと思って立ち上がりました。ところがそばにいた人に制止せられたのです。で、その方はこの場所の働きを通してイエス様を信じて、それだけではありません。会社をお辞めになって進学校で学んでいる人でした。そしてその人の言う言葉です。実はあの方々はある有名な進学大学の先生方なのです。私はそれを聞いて戸惑いました。その場におられた主人がその方々に近づいて諭されるように温かく対応されました。お二人は出て行かれました。私が出て行ったら、若気の至りとでも言うのでしょうか、言い争ってですね、 何かが起こっていたに違いません。ところが後日、そのうちのお一方がお見えになって、その日の事情を説明されて、ご主人に謝罪されて帰って行かれました。その最初の時、そしてその日、ご主人の常に忍耐強い愛に満ちた温かい対応を忘れることはできません。その後、私はそのことを思い出させられながら、自分自身を反省させられました。それぞれには、それぞれの方々には、それぞれが抱えておられることがある。そのことを見ずして、人の表向きで判断する自己流の正しさは、適切でないと戒められました。何が正しいかは、もちろん私には分かりませんけれども、私のそういう表面的な自己流の判断で物を決めるということは、それは適切ではないということを戒められた次第です。学ばされました。パウロは言います。食べる人は食べない人を軽蔑してはならないし、また食べない人は食べる人を裁いてはなりません。神はこのような人をも受け入れられたからです。私たちはこれからも何のために生きていくことが望ましいことでしょうか。また誰のために生きていくのが良いのでしょうか。自分のために生きることも大切です。家族のために生きることも大切です。友人仲間のためにも 大切です。どれもでしょう。すべてにご配慮くださり、最善に完成してくださる父なる神様がおられ、こう語られます。今こそ心から私に立ち返れと招いてくださいます。イエス様は私たち一人一人のために死んでくださり、私たち一人一人のために復活されました。それは私たちと共にいてくださるためです。私たちを受け入れてくださいました。受け入れられた私たちは互いに受け入れ合おうではありませんか。聖書の言葉です。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。私たちはみんな主のものとされています。皆様に主からの平和平安が豊かにありますようにお祈りをいたします。祈ります。天のお父様、お名前を賛美いたします。御子イエス様は私たちが神様に罪を許され、正しいものとして迎えられるために取りなし、十字架で命まで捧げてくださいました。深いご愛に感謝いたします。私たちはあなたに悔い改め立ち返りお従いしてまいります。あなたのものとされた私たちが互いに愛し合い受け入れ合えますように助けてください。私たちを日々平和と平安で励ましてください。そして教会が誰もが主のものとして受け入れ合う恵みに満ち溢れる場として、家族友人地域の方々に仕えてイエス様の福音を分かち合えますように導いてください。イエス様のお名前でお願いいたします。アーメン。